10章31節から40節、新約聖書203ページです。お読みします。ユダヤ人たちはイエスを石打ちにしようとして再び石を取り上げた。イエスは彼らに答えられた。私は父から出た多くの良い技をあなた方に示しました。そのうちのどの技のために私を石打ちにしようとするのですか。ユダヤ人たちはイエスに答えた。あなたを石打ちにするのは良い技のためではなく冒涜のためだ。あなたは人間でありながら自分を神としているからだ。イエスは彼らに答えられた。あなた方の律法に私は言った、お前たちは神々だと書かれていないでしょうか。神の言葉を受けた人々を神々と呼んだのなら聖書が廃棄されることはありえないのだから。私は神の子であると私が言ったからといって、どうしてあなた方は父が聖なるものとし世に使わしたものについて神を冒涜しているというのですか。もし私があなたの父の御業を行っていないのなら私を信じてはなりません。しかし行っているのならたとえ私が信じられなくても私の技を信じなさい。それは父が私におられ私も父にいることをあなた方が知りまた深く理解するようになるためです。そこで彼らは再びイエスを捕らえようとしたが、イエスは彼らの手から逃れられた。そしてイエスは再びヨルダンの川向こう、ヨハネが初めにバプテスマを授けていた場所に行き、そこに滞在された。以上の箇所より、神の子イエスと題しまして、高野先生よりメッセージをしていただきます。
おはようございます。ちょっと配信の方で、トラブルがあるようですけれども、大丈夫かな。はい。ずっとヨハネの福音書10章を見てきております。今日の箇所は10章の終わりになります。これまでの箇所でイエス様はご自身を良い牧者だと言ってくださり、また私たちを私の羊たちとおっしゃってくださって、私たち羊に対し愛と慈しみを注いで導いてくださるお約束を語ってくださいました。イエス様の約束は私たちの心を慰め励まし心を温かくします。でもそんなイエス様のお言葉が理解できない人たちもいらっしゃいます。今日は不穏な黒い雲が立ち込めるそんな場面から始まっていきます。最初にお祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。このようにしてあなたの尊い血潮にあがなわれ、ご自身の豊かな愛に預かっている私たちが共に集まり、あなたの御顔を仰いでいます。どうぞ一人一人を祝してくださいますようにお願いいたします。あなたが目を留め、あなたが選び、あなたのものとしてくださった一人一人です。どうぞご自身の目を注いでくださり、耳を傾けてくださって、そのすべてを知ってくださり、この週もあなたの 恵みを注いでくださいますように、祝福を注いでくださいますようにお願いいたします。うめきを聞き取ってくださり、悲しみを知ってくださり、叫びをあなたが知ってくださって、すべての必要を備えてくださり、また歩むべき道へと導いてくださいますように、そこにあなたの祝福を置いてくださいますように、あなたの憐れみの御業を備えていてくださいますようにお願いいたします。弱さを覚え病んでいる方の上には、あなたがどうぞ御手を差し伸べてくださって、御翼で覆ってくださって、傷んでいるところを癒し力づけてくださいますようにお願いいたします。このところに共に集えない方々もいらっしゃいます。どうぞ覚えてください。どのところにおいてもあなたの目を注いでくださり、あなたを慕うその思いを知ってくださって、ご自身の憐れみを注いでください。今もインターネットを通して、場所は異なりますけれども、礼拝を捧げている愛する兄弟姉妹がおられます。どうぞそのところをご自身の聖なる場所としてくださり、臨在を表してくださって、礼拝をお受けくださいますようにお願いいたします。今もこの世界には悲惨なことが起こっております。戦いがあるところで、なお災害の痛みに先の見えない人たちがおられます。疲れも募ってきています。希望を見出すのに困難を感じています。いつ終わるのか、いつ平和が戻り平安が訪れるのか、安らぎを得ることができるのか問い続けておられる方々がいらっしゃいます。主よ、その魂を憐れんでくださいますように、そのお体を顧みてくださいますように、その地をあなたが憐れんでくださいますようにお願いいたします。必要な助けが届けられますように、慰めの声が届けられていくことができますように、励ましが一人一人の心に届けられ強められていくことができますようにお願いいたします。そこにおられるあなたのしもべ、あなたが使わせてくださったしもべたちを豊かに祝し用いてくださいますようにお願いいたします。今日も世界中で日本中で礼拝が捧げられております。どうぞどのところでもあなたの栄光が表され、あなたの御力が表され、あなたのしもべたちがあなたによって力づけられていくことができますようにお願いいたします。ご自身の御臨在をもってあなたの祝福を届けるものとして、今週もこの一月も使わされていくことができるようにお願いいたします。今日も私たちにも御声をかけてくださること感謝いたします。私たちもあなたに強められ支えられていきますように、あなたの器として用いられていくことができますようにお願いいたします。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは御言葉に目を留めていきます。31節からです。ユダヤ人たちはイエスを死地にしようとして再び石を取り上げた。この場面は先週の続きで、ユダヤ人の祭りである宮清めの祭りのなされるエルサレムのことです。きっかけはイエス様が宮の中にあるソロモンの回廊を歩いておられた時、ユダヤ人たちがやってきてイエス様を取り囲み、あなたがキリストならはっきりと言ってくださいと詰め寄った ことから始まりました。でその問いにイエス様が答えられた言葉が25節から30節までで、このイエス様の答えにユダヤ人たちは激しい怒りを覚え、石を取り上げたわけです。特に30節の私と父は一つです、これがイエス様が神を冒涜したとみなされたわけです。31節では再びと言われているように、前にも同じことがありました。8章でイエス様がご自分について、アブラハムが生まれる前から私はあるなのですと語られた出来事です。私はある、これは神様のお名前です。イエス様が神を名乗られた、これを聞いたユダヤ人たちは自分を神と等しいものとするとは何事かと烈火のごとく怒り、石を投げつけイエス様を殺そうとしたわけです。日本では八百万の神と言われるくらい、さまざまなものや生き物が神になって崇められますので、彼らの激しい怒りを理解するのは日本人にはなかなか難しいことですけれども、ユダヤ人にとっては唯一の神、この方以外に神はおられません。神は唯一であり絶対的な存在です。ですから普通の人間が自分は神だということは、たとえ冗談であっても絶対に許されないことでした。今日の十章でも私と父は一つと言われます。自分は神と等しい存在だとイエス様が言われるのですから、彼らはまたも怒り、イエス様を石打ちにしようと石を手に取ったわけです。石、まあそこかしこに落ちているような小石ではありません。ここでの石を取り上げたという表現は、相当重い石を持ち上げている様子を表現する言葉で記されております。そんなに大きな石が手近にあったのかと思うわけですけれども、当時ヘロデの神殿は完成しておりませんから、工事のために重い石もあったのでしょう。それを持ち上げて石打ちにして殺そうというわけです。小石を投げつけたくらいで人は死んだりはしません、けがはしますけれども、石打ちの刑というのは、壁から突き落とし、高いところから突き落としたりして、倒れた人の上に皆でいくつもの大きな重い石を次々と投げ下ろして死に至らしめるわけです。人の働きに出てくるステパノはそのようにして皆に石を投げつけられ殉教していきました。まさに今イエス様を取り囲んだユダヤ人たちは、自分を神と等しくするこの人物をこのままにしておいてはならぬと大きな石を運んできて石打ちの刑を始めようとしております。ところが驚いたことに、イエス様はそのように自分に向かってくる人を目にしてうろたえることも逃げ出すこともなく、ただ静かに語りかけ始められます。イエス様にとっては、彼らも救われなければならない人たちでした。だから彼らを真理に導こうと、諭そうとしておられます。これまでもイエス様はご自分と父の関係をユダヤ人に語り聞かせてこられました。ユダヤ人たちはそれを神への冒涜だと言っております。もしそれが偽りなら、イエス様が神でないのなら、確かに冒涜に違いありません。ですがもし真実であるならば、イエス様が神であられるなら、彼らのイエス様への態度こそ神への冒涜です。イエス様が神である、その真理はどのように確認すればいいんでしょうか。それはイエス様がなさっているその技が証明します。その言葉が正しいのかどうか目で確かめればいいんです。だからイエス様は問いかけられました。32節、 私は父から出た多くの良い技をあなた方に示しました。そのうちのどの技のために私を石打ちにしようとするのですか。イエス様のなさっている技はどこから来るのか。その技こそ真実を物語っているのではないか。イエス様の言われることに彼らは返す言葉がありません。彼らとてイエス様のなさっていることを認めないわけにはいかないんです。なぜならそれは彼らだけでなく多くの人が目にしていたからなんです。しかも7章の方ではこう書いてあります。群衆のうちにはイエスを信じる人が多くいて、キリストが来られるとき、この方がなさったより多くの印を行うだろうか、こう言っていたからです。多くの目撃者がいます。証人がいます。迂闊に否定はできないんです。だからあくまでも言葉にこだわります。それこそが受け入れられないことでした。33節ユダヤ人たちはイエスに答えた。あなたを石打ちにするのは良い技のためではなく冒涜のためだ。あなたは人間でありながら自分を神としているからだ。彼らはイエス様がなしておられる良き技を認めないではいられない。そしてイエス様がご自分を神だと言っておられることもはっきりと理解しておりました。はっきり理解するからこそ反対をしております。そんな、それはありえない、あってはならない。けれども多くはありませんけれども、指導者たちの中にもイエス様を信じる人たちは出始めておりました。けれどもこの人たちはあくまでも認めようとはしません。そこには彼らのプライドがあります。自分が信じてこだわって守ってきたこと、イエス様が語られることを認めれば、それはみんな崩れてしまいます。神が人に近づいて来てくださって、罪の許しを語ってくださる、憐れみを示してくださる、清めを怠ってくださり、新しく生かしてくださる、それをイエス様は語り見せてこられました。主税人を受け入れ、罪人たちに福音を語って神の国へと招き入れておられました。それがイエス様でした。彼らにはそれを認めることができません。彼らにとっては聖書にある通りモーセの律法を守り、モーセの律法に従って生きる、これこそが神が求められることであって、これこそが尊敬に値することであって、それをないがしろにする者は殺されなければならない。彼らの聖書理解は偏っておりました。神様の言葉を知っているようで、実は何も分かっていません。かつてのパウロもそうでした。彼は聖書の教えに熱心、聖書の教えを学ぶことに熱心だったんです。日夜熱心に学び、誰よりも聖書を理解していたつもりだったんです。でも随分偏った読み方しかできておりません。神様が知らせてくださった救いのご計画に彼も目が開かれておりませんでした。だからイエス様がなさる技にも、イエス様が語っておられる言葉にも怒りと苛立ちを増すばかりで、救いに背を向けてパウロは生きていたわけです。この人たちも同じです。イエス様を取り囲み、イエス様を殺そうとしています。ですがイエス様は彼らに動じることはありません。逃げることもされません。怒りで返されることもされません。棘のついた棒を蹴るのは痛いとパウロに諭された時のように、この人たちがイエス様に目が開かれていくことを願われるんです。反対者に向かい叱責して背を向けるのではなく、この人たちも救いに預かっていけるよう、彼らが理解できる語りかけで諭していかれます。殺されようとしている中でも何を愛して語りかけておられます。最後までそうでした。イエス様は十字架の上でも取りなしをしてくださいました。 父よ彼らを許しください、彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです。この時も同じように彼らの魂を憐れんで語りかけていてくださいます。イエス様は彼らに理解できるよう2つの点で話していかれました。その最初が34節から36節で、まずは聖書からです。34節、イエスは彼らに答えられた。あなた方の律法に私は言った、お前たちは神々だと書かれていないでしょうか。あなた方の律法にと言われておりますけれども、ここでは旧約聖書の全体です。旧約聖書を律法と預言書ということもありますし、単純簡単に律法と呼ぶこともありました。ここでは聖書全体を律法という言葉で表しておられます。イエス様は彼らがこだわる律法、つまり聖書によって彼らの心を解きほぐそうとされるんです。私は言った、お前たちは神々だと書かれていないでしょうか。引用された御言葉は詩編の82編です。聖書をお持ちの方はぜひ82編を開いていただきたいと思います。詩編の82編です。詩編の82編、旧約聖書の1020ページです。旧約聖書1020ページ、詩編の82編の6節、私は言った、お前たちは神々だ、皆糸高き者の子らだ。6節が引用されているわけです。で、1節の方も皆さんに見ていただきたいんです。1節、神は神の会議の中に立ち、神々のただ中で裁きを下す。神々のただ中で裁きを下す。で、この一節には神という言葉にも神々のただ中、神々にも星マークがついておりますよね。で、星マークの解説が下の段に書かれています。で、最初の神ですね、星マーク一つの神、これはエロヒームだと書かれていますよね。神様の名エロヒーム。で、神々の方です。神々にも解説があります。三節のところね、あるいは裁く者たち、ヘブル語ではエロヒーム。エロヒームなんです、神々は。でも、あるいは裁く者たちと解説がついています。最初の神エロヒームは唯一まことの神を示しています。神々の方のエロヒームはこの世の裁判官や権力者たちを指しています。で、それを神々だと呼ばれているわけですね。どうしてそのように呼ばれていたかというと、神に代わって神から託されて人を裁く役目を担っていたからなんです。ところが、この82編を見ると分かるように、この神々と呼ばれている裁く権威を与えられている人たち、2節にあるように不正を働いていて、神が彼らを裁かれるということが記されております。神様から託され、御言葉に従って人を正しく裁く役目を担っていた人たちが神々と呼ばれながら、しかもこの人たちは正しい裁きをしたかったので、神が彼らを裁かれるって書いてあるんですね。ヨハネの10章の方に戻ります。神の言葉を受けた人々を神々と呼んだのなら、聖書が破棄されることはありえないから。 詩編にあるように御言葉に従って人を裁く役目を担っていた人たちが神々と呼ばれたならば、だったら神から使わされ人を正しく裁く権威を、持っておられるかお方を神と呼んだからといって、どうしてそれが神を冒涜したことになるのかとイエス様は尋ねられるんです。聖書の中で不正な裁判官たちも神々と呼ばれているとすれば、神が聖なる方とし世に使わしたものについて神を冒涜しているとでも言うのですか。父なる神から使わされた完全に清い罪から隔っておられるイエス様が、私が神の子であると言ったことに対してどうして神を冒涜しているということができるのか。彼らの偏った正義感、聖書理解に気づかせようとしておられます。父なる神から使わされたイエス様はまさしく神と呼ばれるにふさわしいお方なんです。旧約聖書の言葉を引用して自分たちの偏見で言葉尻を捉えて怒るのではなくて、もっと素直に正しい視点でイエス様の言葉と行いを見直すように彼らに語りかけておられるんです。神の言葉を託された裁く者たちが不正を行っているにもかかわらず神々と呼ばれたのならば、35節にありますね、神の言葉を受けた人々を神々と呼んだのなら、まさに神の言葉そのものとしてこの地上に来られた神の言葉を実現しておられる方を神と呼んで、それが冒涜になるのか。このように彼らが神の言葉を大切にしているところに立って、本当に神と呼ばれるにふさわしいのは神にとって、神ご自身にとってどのようなお方なのか、イエス様はご自身の御業に目を向けさせるんです。そして2点目、神と呼ばれるにふさわしいイエス様の御業を示されます。37節38節、もし私が私の父の御業を行っていないのなら私を信じてはなりません。しかし行っているのなら、たとえ私が信じられなくても私の技を信じなさい。イエス様はあの不正な神々と呼ばれた人たちとは全く異なり、良き技をなし、しかも力ある神の技を行っておられました。ですから九章で目を開いた人は証ししました、盲目で生まれた者の目を開けた人がいるなど昔から聞いたことはありません。あの方が神から出ておられるのでなかったら何もできなかったはずです。また先週見たように、バプテスマのヨハネは自分の弟子をイエス様のところに送って尋ねました。おいでになる方はあなたですか。イエス様の答えは旧約のイザヤ35章の引用で答えられました。目の見えなかった者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、サラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。イエス様はこのイザヤに予言されている通りのことを幾度も何度も神の印として行ってこられました。無論ユダヤ人たちもイザヤの予言についてはよく知っていたはずです。聖書を大切にしております。だったらイエス様をたとえ苦い苦しく見てたにしろ、聖書に照らし合わせまっすぐに見ればイエス様のなさっている印の意味は分かったはずなんです。イエス様の技を通してそこに働かれる神が、旧約から語っておられた神の御言葉がイエス様によって実現していることが分かったはずなんです。 ヨハネはこの福音書の20章でこのように語っています。20章30節31節イエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたが、それはこの書には書かれていない。これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。イエス様のなされた技は一体何のためだったか、驚かせるためではありません。一部の人たちが癒されて喜んで終わりというわけではもありません。一人をお与えくださった神の永遠の愛を示すためです。神様は永遠の昔から私たちの救いを計画し実現してくださいました。私たちへの永遠の愛と慈しみを示すのがイエス様がなされた印です。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、サラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられている。旧約聖書からの約束の御言葉は私たちへの慈しみが表されているんです。闇の中で私たちは何も見ることができず、先を見ることができず、うめきます。時には足が不自由かのように歩くことさえできなくて立ちすくみます。自分の過ちに苦しみます。そういう私たちに救い出される約束の御言葉がこれなんです。そのために一人子の命さえ惜しまなかった神の愛がここに示されているんです。イエス様の印は単に問題解決のためではありません。神がどれほど深く愛して、その大きな力を私たちに表して救い出そうとしておられるか、これを示すためなんです。私たちがそれを信じるためになされたんです。信じて神様からの命に生かされていくためです。私たちにもそれぞれに人生に歩んできた神様の恵みの力、イエス様の恵みの力を経験した日があったはずです。あれはまさにイエス様の恵みだった。思い出せるでしょうか。数えることができるでしょうか。思い出すことができるのなら味わうんです。深く噛みしめるんです。神がどれほど私を愛してくださったのか。印というのは神が一人子の命さえ惜しまれなかった愛を示しているんです。この愛に私たちが生かされていくため、信じて歩み出すためです。私たちにも信仰が揺るがされ迷う日があります。だからイエス様の良き技を思い起こし、神の愛を深く味わって、もう一度イエス様の命に生かされて歩み出さなければなりません。たとえ私が信じられなくても、私の技を信じなさい。それは父が私におられ、私も父にいることをあなた方が知り、また深く理解するようになるためです。深く理解して神様の愛を、恵みの力を味わっていくためなんです。最後に短く残りの箇所を、十章の残りの箇所を見ていきます。結局この時はイエス様の言葉は彼らには届きませんでした。イエス様を再び手にかけようとしますが、イエス様を捕らえることはできません。イエス様の時が来ていなかったからです。39節40節そこで彼らは再びイエスを捕らえようとしたが、イエスは彼らの手から逃れられた。そしてイエスは再びヨルダン川の向こう、ヨハネが初めにバプテスマを授けていた場所に行き、そこに滞在された。こうしてユダヤ人たちの手を 逃れエルサレムを立ち去ってヨハネがバプテスマを授けていた場所にイエス様は戻られます。ヨハネからバプテスマを受けられ、イエス様が公の活動を始められた場所に戻られました。こうしてイエス様の公の活動の一端の区切りがここでつけられます。このあと11章からは過ぎ越しの祭りに向かわれるイエス様、十字架と復活の歩みになっていきます。十一章はラザロの復活、よみがえりが記されます。この印こそイエス様が神の子、救い主であり、死の力に勝利して救いを与えてくださる方の証となります。その後ヨハネは短くこの言葉をバプテスマのヨハネのことに関して私たちに告げ知らせております。41節42節もお読みします。ヨハネは何も印を行わなかったが、この方についてヨハネが話したことは全て真実であったと言った。そしてその地で多くの人々がイエスを信じた。バプテスマのヨハネはすでに殉教しておりました。ですが彼の語った言葉は彼の死後も人々の心に残っておりました。神が彼の言葉を人の心に残し用いられました。この方についてヨハネが話したことは全て真実である。そして信じていく人たちが起こされます。私たちはイエス様の恵みによって救いをいただきました。よみがえりの命をいただいて、後の日の約束に望みを抱いて、私たちもまた地上を去っていきます。私たちの地上の歩みはほとんどの人は華々しくないとはないと思います。誰かの期待に応えるほど良きことをできないかもしれません。でもイエス様を示す言葉を残していくことはできます。地上を去っても神はそれを用いイエス様に出会い救われる人を起こしてくださいます。救いをいただいた私たちの地上の歩みは虚しく終わりません。何もできなくても救いの恵み、死のなさってくださったなしてくださった御業を証しする言葉は残され、それを主は用いてくださいます。私たちもまた主イエスを示すものでありたいと願わされます。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。私たちの人生の中にあなたと共に歩んできたその人生の節々に、あなたが私たちになしてくださった大きな御業がありました。それぞれに思い浮かべるあなたの恵みの御業は異なりますけれども、確かにあなたが働いてくださって私の人生は変わりました。あの時あなたの愛の深さを知りました。あの時あなたを信じていることの幸いを知りました。あの時あなたのことをされている確かさを味わいました。私たちは時に信仰に迷い、あなたについていくことに困難を覚えることがあります。自分自身の信仰の浅さを、小ささを嘆くことがありますけれども、思い起こさせてください。どれほど私があなたに愛されて歩んできたか、どれほど愛されて私の人生をあなたが祝し困難な日に応えてくださったか、あの印を思い起こさせてくださって、主が 真実な方だと信じさせてくださるように、深く理解させてくださいますようにお願いいたします。そしてもう一度新しくさせていただいて、あなたの救いの喜びを味わうものとさせてくださり、証しするものとさせてくださいますようにお願いいたします。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。